私は小学校の教員をし、かつクリスチャン夫婦でした。で、教会は真面目に出席しますので、役員を務めたりして、こう言ってはなんですけども、本当に祝福されるべきクリスチャンホーム、そういうのを作っていたと思っていました。クリスチャンは祝福される。最終的には天国に行けるということが最大の祝福なんですけど、この世においてもクリスチャンホーム、これは祝福を受けるんだと思っていました。それが根本的に変えられたというか、それは前の妻が精神の病、拒食症なんですけども、それにかかっててからでした。最初この病というのは私は全く分からなくって、その前の家内のお母さんが癌で、この入院を繰り返すようになってから発症したと今は思っていますけども、その時には全然思わなかったですね。どんどん痩せていく、もうこれは看病を一生懸命してましたので、看病のためだろう。そしてお母さんはもう本当に、どうしてもこの先がないという状態であったので、全てが終わったらまた元のような彼女に戻るんだ、そして、生活できるんだと思っておりました。ところがですね、お母さんが私にとっては義母ですが亡くなって、どうもおかしいんです。どんどん痩せていくのが止まらないんですね。そしてなんか部屋の中に、お母さんがお亡くなりになった部屋になんかこう祭壇みたいなものを作ってですね、そこから動かないような、そういう日々が始まりだしたんです。そして何ヶ月か経って、これはどうもおかしいということでですね、私自身がいろいろなカウンセリングを受けて、どうもこれは拒食症じゃないかというふうに思い出したんですね。でも家内は絶対認めません。それで私は、こういう場合はなんか本人に自覚はないので、私のような連れが行くんだというのを聞きましたので行きました。そして行って医師と相談しますと、もう間違いなく拒食症ですと。しかもあなたの場合はお母さんといういわば原因というかですね、治療が一番必要な存在がお亡くなりになって、しかも40過ぎて発症しているので治る可能性ありません。何らかのこの病名というか名前で奥さんは亡くなると思ってください、治癒率ほとんどありませんと、こう最初から言われたんですね。びっくりしました。で、私はもうそんなことがあってたまるかと思いましたので、とにかく入院して、そして治療するということをそれに一生懸命しましたんですけれども、病は治っていかずに坂道をゆっくりと転げて落ちていくような感じで入退院繰り返し、最後はですね、医者が言いました。あなたはもう奥さんは長期入院させることしかできません。一旦入院したらもう本当に長い間、それ先生5年ですか、いいえ、そう、もっと長いですで、こう言われましたので、私が入院のサインを渋りました。私がサインしなくてもこの入院できさせられるんだと、権限があるんだと言われましたけども、結局そのドクターはね、私たち治療を見放すという形で決着をつけられたんではないかと思います。そうしているうちにですね、骨粗鬆症がひどくなって、この脊椎の胸のあたりの関節がですね、6個ぐらい圧迫骨折してなくなる、潰れていってしまうとか、さまざまな問題が起きました。で、私はこの妻が拒食症を患っていて、そしてどうしたらいいのかということで、本を読んだりいろいろしたんですけども、ぜひもし私と同じような方がいらっしゃったら、私があの時いられなかった、相談相手というか、 互いに励まし合えるというか、そういうこのお手伝いができたらなというふうに思います。本当にあの時はですね、どこに相談していいか、またどんな人がいるか、大体思春期病なので若いんですよね。そしてお母さんが亡くなってから発病したという例はほとんどなかったので、私はまた医師からもそういうこと言われ、長い10年発病して、最後には私をある意味で切り離すという形で、家を出て行ってしまったんですね、娘たちを捨てて。そしてその4年後にはがんにかかって死んだんですけども、がんは胃がんでした。やっぱり拒食症っていうのはですね、極端に痛いもの、これが少ないですね。何度も私がいる時にも歩けなくなったり動けなくなったり、そしてどうにもならなくなって救急車で病院に担ぎ込まれて、点滴を打ってもらうとか、そういうことをずっと繰り返したんですけれども、そのようなことをして最後には私を置いて出て行ってしまって、そしてやはり胃を荒らしたんでしょうか、がんで、天国行ってしまったわけなんです。でクリスチャンはですね、本当に祝福されるべきだと、まあクリスチャンじゃない方もいらっしゃると思うんですけども、私は思っておりましたけども、こんなにね苦しまなければならないのかというふうに、私は家内との10年またその後の別居の4年を通して思いました。でぜひね、そういう方、私の経験を共にしながらお近いになったらと思うんです。で多くの男性ね、奥さんがね、例えば30キロぐらいの体重なのに拒食症って気がつかないんですよね。まあ、いろんなことを言います。私の家内もそうでした。死ぬ最後まで自分がね、そのような精神的な病だというのは認めませんでしたね。で、皆さんも奥さんのこの体について、この気をつけていただいて、これは本人が認めない病気、病気の意識、病識と言いますけど、ない病気なんですね。ぜひ旦那さんが救うしかないので、こういう場合は、まあ独身者の場合は親なんですけども、私のところまで相談いただけたら、私の体験からお話しできることが、お力になれることがあるんじゃないかな。本当にあの時私はそのような話を聞いていただける方を求めていました。でもね、同じの体験していらっしゃる方がまずいないんですよ。ですから皆さんね、気の毒があって聞いてくれるだけ、私も何か知らんけどストレスを晴らしただけというような感じの相談ばっかりでした。本当に同じ病気を体験した人でないと語れない、分かり合えないことっていうのが多いなと思います。ですからね、教会の牧師をしていますけれども、ぜひ皆さん、私は前の家内亡くなって12年以上経つんですけども、本当にこの体験を お役に立てていただけたらと思います。どうして拒食症というような病気があるのか、そしてどんな特徴があるのか、どう対応していったらいいのか、私はいっぱい失敗しました、今から思い返せばね。でもね、私の場合は全てが益に変えられました。私も家内も、まあ、家内は今天国に行っているはずなんですけども、特に私は被害者だとずっと思っていたんですね。一生懸命こんなに家内に尽くしても尽くしても尽くしても家内からは敵視されてですね、そして出かける時には本当に背中にやぶすまのように、本当に言葉の暴力というか、そういうのをいっぱい背中に受けて、それでもなおかつ家庭を守らなければ、私一人犠牲になるんだ、そんなでいいやと思ってですね、耐えてきたんですけども、本当につらかったです。そして良くなるなら、あるいは病気の意識がある人とだったら共に頑張り合えるってことができるんですけど、この病気にはできないんですよ。ですからね、本当に私これから立ち直るために随分時間がかかりましたし、今はこの道を通していなければ、私のことですよ、私自身は自分の罪が分からなかったし、そしてこうして神様に触れていただくことはできなかったな。前の奥さんはそのために、こういったなんですけども、病気にかかった面もあるんじゃないだろうか、今すごく 前の妻に感謝してますけど、その渦中にある時はね、本当にもう悲しくて辛くて情けなくって、そして神様、祝福はどこ行ったんですかと叫んでばかりいましたね。家族が出て行った、私は忘れないんですけど、その自宅に残ってポツンと一人残っていた時に、まあ、掃除を最後しに掃除をしに行ってですね、人に明け渡すという時、ここに家族が住んでいた、ここに家族が住んでいたと、私は本当階段の途中まで吹いている中で泣きました。泣いた涙がですね、階段の途中から下の方までひとしずくの涙が、どうして人間にこんだけ涙があるのかと思うような、たくさんの涙が出たことを忘れることはできません。ぜひ、まあ、クリスチャンという違い、私はクリスチャンなんですけど、あったとしてもお役に立てるんじゃないかと思いますので、どうぞ私を用いてください。お誓いになれたら嬉しいです。宗教は強要しません。しかし、牧師ですから、ある程度させていただきますが、それでよろしければ、どうぞお電話とかおメールとかを公開しておりますので、教会のホームページでいただけたらと思います。それでは一言最後にお祈りさせていただきます。天のお父様、あなたが通されたこの道、本当に父さんは辛くて悲しくて本当に耐え難いものでしたけれども、今は心から感謝します。金を通して私の罪を明らかにし、悔い改めさせ、あなたを本当に知り得ようとしてくださった恵みがありました。感謝します。このようにイエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。それでは、あなたに語りたい、教職賞の妻、これを終わります。